皆さんこんにちは。5月11日月曜日3コマ目特別支援教育基礎論の授業を始めます。今日はガイダンスということで、この授業の内容、進め方、課題について説明していきます。用意するものはこちらの解説音声、そしてパワーポイントの資料、ここに課題が含まれています。そしてレポート課題の説明についても、説明していきますので、後ほどご覧ください。初回のガイダンス内容についてです。まず最初にシラバスを、見ていただいてたと思うんですけど、そちらの説明をして、2つ目にレポートの課題について8月3日締め切りの内容を説明します。そして、ガイダンスの内容の最後は授業課題の1をお示しします。毎回この授業では約1時間の解説音声プラス、講義資料として PDF 形式の、テキスト、パワポの資料を載せます。そして、復習のプリントとして配布資料をデータでお示ししていきます。授業を受けた後に課題を毎回提出していただきます。次にシラバスの内容の説明を行っていきます。授業の目的は、特別支援教育の専門家に求められる障害や特別ニーズのある子どもの教育を支える制度システム、教育指導方法の基礎的な知識理解を得るということを目的としています。この授業では毎回指定のテキストを見ながら、授業を進めていきます。新しい特別支援教育の形、インクルーシブ教育の実現に向けてというタイトルで、バイフーカンという会社から出ています。こちらは、大学生協のホームページまたは、Amazon などネット通販を利用していただいても構いませんが、入手するようにしてください。そして毎回用意するもの2つ目としては、スマホ、タブレット端末、パソコン、いずれかの、情報端末ですね、1つ用意いただければと思います。そして、3つ目、プリンターですけれども、毎回復習用のプリントを大学教育情報システムの課題管理に載せますので、それを印刷して、そしてファイルする、書き込みをするという形で学習を進めてください。でもおそらくですね、毎年3割4割ぐらいの人が自宅には、あるいは下宿先にプリンターを持ってないっていう人がいるので、そういう人はテキストのところに書き込んだり、あるいは使用テキストに出てきた用語にマーカーで線を引くというような書き込みをして復習をしてください。次のスライドに移ります。シラバスの説明です。の続きです。成績評価は毎回の授業課題を出席としてカウントしていきます。後でお示しするレポートの課題についても評価の対象、大きな対象になっています。例年ですとレポート課題の他に筆記試験、テストですね、持ち込み不可でテストを行っていたんですけど、今期は新型コロナウイルスの影響で休校期間が非常に長いということで、レポートを増やして対応しています。ですので、ちょっといつもよりはレポートの課題が多くなっています。高潔についてですね、説明します。介護等体験の実習や教育実習、インフルエンザや、それから、体調不良、こういったものは高潔になりますが、3回まで認められます。部活動の大会参加というのは欠席の理由にはなりません。そして、5月中は対面授業は行わないんですけれども、4回以上ですね、課題が提出されていないという人には単位を出すことができません。もちろん全ての課題を出している人の方が成績は、評価は上になります。 で、保健管理センターの方から皆さんに体調管理について連絡がいってるかと思いますが、今回は、インフルエンザだけではなくて新型コロナウイルスの疑いがある風邪の症状があるといった場合には対面授業の、対面式の授業に出席しなくても、休むことができます。高血の扱いと、なっています。で、この授業はですね、月曜日の3コマ目前期に行いますけれども、対面の授業でないこういったオンラインの形式の場合には月曜の3コマ目以外に皆さんが空いている時間を使って、音声解説音声を聞いたり課題に取り組んだりといったことは自由に調整していただいて構いません。ただやっぱり時間が決まっていないとですね、集中して学習にはこう取り組めないという人も多いので、一応月曜日の3コマ目に、設定をしております。対面式が始まった場合は、304教室で月曜日3コマ目1時から2時半の時間帯に行っていますので、大学から対面式の授業が再開されたという場合には出席をしてください。その場合でも、どうしても公共交通機関を使用することが不安だっていう人もいると思いますので、その場合はこちらのオンライン授業のまま受講いただいても構いません。次のスライドに行きます。特別支援教育基礎論では、この科目は、特別支援学校の免許1種または2種の必修の科目になっていますので、全員が受けることになります。だいたい毎年70人ぐらい受講をしています。で、レポートがですね2つあったり、出席は毎回厳しく取ったり、あるいは授業内の課題も、結構多いので、いわゆる楽勝科目ではありませんので、もし、選択であるとか教養科目、まあ何か自由選択とかですね、ちょっとあの軽めの課題取りたいなっていうような、思いで受講している人がいたら、それはあまりおすすめしないです。講義の内容は実践的な内容も多く取り上げて、皆さんに疑似体験してもらうようなことも考えていますけれども、テキストを使用していきますので、基礎的な知識を、そちらで補っていきます。1年生のですね、特別支援教育の専攻生はこの科目が必修になっています。初めて特別支援教育の科目を履修する受講生を、対象にした科目になっていますので、できるだけ分かりやすく説明していきたいなと思います。またもしかしたら2年生以上の受講生で覆面で、この科目を取るという人がいると思うんですけれども、その場合は、ちょっと簡単すぎるなとかですね、基本的な内容ばかりだなって思うことが少しあるかもしれないです。で、その場合はこんな風に考えてみてください。学校の中で皆さんが卒業して、ね、学校に勤める、あるいは行政に勤めるときに、特別支援の学校や特別支援教育について教員の研修を任された、どうしますか？特別支援学校の免許を持っている人というのはそんなに多くないです。特別支援学級の担当でなくても免許を持っているということで研修してください、あるいは保護者や児童生徒に対して障害理解教育の担当になってください、こういうふうに言われるかもしれないです。その時に分かりやすく障害について説明をしたり、理解を得るための疑似体験をどんなふうにやっていたらいいのか、そういったことを念頭に受講してみると、この授業から学べることが多くなると思います。さて、次のスライドです。特別支援教育の制度って自分に関係ないんじゃないかと思う人がいます。特別支援教育の実践とか授業の方法とかですね、効果的な指導法って何か、そういうことだけを知りたいので、なんか特別支援教育の制度とかシステムって、あるいは法律、実践に関係ないんじゃない、授業に関係ないんじゃないか、 めんどくさいんじゃないかなって思う人もいると思います。でも例えばですね、小学校の段階で6歳から12歳の年齢の子どもが特別支援教育を正式な形で、つまり特別支援教育の専門の先生に何らかの指導を受ける、教育を受けるっていう形では、どんな選択肢があるか皆さん知ってますか？通常の学級に在籍したまま特別支援教育のサポートを受けるにはどういう方法がありますか？例えば通常の学級の担当していたとして、弱視の子どもが転校してきた、どんな支援がありますか？あるいは学習障害の診断を子どもが受けたんです、親が相談してきました、どうしますか？全部自分の実践だけで解決できないことが出てくると思います。次のスライドです。授業実践と関係ない、確かに授業実践そのものについては今回の授業では多くは取り上げないかもしれないですが、授業以外にも学校の先生の仕事というのは重要なことがあります。それは保護者の相談に乗るということです。保護者や子どもから障害の疑いがあったり、今までの対応では難しいって相談を受けたときに、特別支援教育に関わる法律や仕組み、システムを理解しておく必要があります。その法律の仕組みやシステムが分かっていれば、目の前の子どもに一番いい選択肢を、こういったものがありますよ、例えばこれとこれとこれ、通級指導や、あるいは特別支援学級、あるいは高等部から特別支援学校に行くという方法もあるなど、いろいろな選択肢があるということを示すことができます。あるいは地域によってそれがどういう、地域の中でどんな支援のシステムで動いているのかということを調べれば、こういったシステムや法律の知識があるとですね、非常に体系的に保護者に相談に応じることができます。特別支援の基礎論で扱う内容は支援の仕組みが中心です。で、それはですね、実践的な内容の前提になることなんですね。特別支援の先生ならこういった、法律仕組みを知っていて当たり前ですというような内容を扱っていきます。今の保護者たちはもうインターネットでいろいろなことを調べてきます。で、その上で担任の先生や特別支援のコーディネーターの先生に相談をしてくるわけです。特別支援についてここまで調べたけどわからないので、先生に相談したいんですっていう時に、保護者と同じウィキペディアであるとか何かネットだけの情報でにわか知識でですね、保護者と対応しても、なんだ自分よりも多くは知っていないんだな、がっかりされてしまうことになってしまうんですね。ということで、月曜日の3コマ目っていうのはですね、私も油断をすると学生が70人もいますので、ね、なんか内容が単調になってくると寝てしまう人とか毎年いるんですね。なので、まあ、なるべく、分かりやすく、あるいは少しひねった形で考えてもらったり、本当はね、対面授業であればディスカッションしたりっていうようなことも行って、授業を進めていきたいと思います。では、次にレポート課題について説明をしていきます。レポート課題の内容は障害に関わる図書の紹介です。で、この授業でね、テキストも使って専門的な知識理解というのを、測っているわけですけれども、一方で障害のある当事者、本人や家族、保護者、そういった人からの声、そういった人、当事者の人たちが書いた本というのをぜひ読んでほしいなと思って、選んでいます。提出期限は8月の3日、大学教育情報システムのレポート、のところに、課題管理のところでですね、レポートを提出してもらいます。 形式は、テキスト形式、例えばスマホのメモであるとかですね、ワード形式、PDF の、いずれかを選択しますが、もしスマホで作る場合はなるべく、テキストデータあまり特殊な形で作らずに、まあ、できれば PDF とかの形で選択してもらえればなと思います。で、対面式の授業がもし始まった場合はですね、学期末にグループを改めて作りまして、提出日の8月3日、これ最終回になりますけれども、その時に図書を紹介し合うという機会を作りますので、ぜひ読んでいない人に紹介するつもりで書いてください。ではもう少しレポートの書き方について詳しく説明していきます。レポート課題1、レポートの書式。課題図書はリーディングリストから選んでもらいます。リーディングリストに、10何冊かあると思うんですけどね、そちらから読みたいなって思う本を1冊ずつ、つまり2冊合計で選んでください。例えばこちらのスライドの方には1冊目として自閉1個のため の努力と手抜き入門、ニキリンコさんが書いた本ですね、こちらを1冊目として選んで、2冊目に重い障害を生きるということ岩波新書、これを選択をしています。リストから2冊を選ぶんですけれども、組み合わせは自由です。自閉症についていっぱい知りたいなっていう人は自閉症の内容の本で2つで揃えてもいいですし、いやちょっと違う本で違う種類の障害について知りたいなっていう場合は、まあ、2冊自分で組み合わせをしてみてください。でリーディングリストの見方なんですけれども、米マークというか、まあ、星のようなマークが書いてあるところは電子書籍になっているものです。皆さんが持っているそのタブレットとかスマホとかですね、まあ、情報端末の種類にはよるんですけれども、何らかの電子化された本でありますので、まあ、少しちょっと調べてもらって、まあ、Amazon とかでもいいんですけれども、まあ電子書籍で読めるようなものを選んでもらっても構いません。今ですね、出かけて本屋に出かけるのもちょっと大変だったりするので、それは皆さんが興味に応じてですね、選んでもらえればと思います。次にレポート課題の、書式について説明していきます。レポートは書式です。横書きで書いてください。冒頭には、学生番号と名前、選んだ本の名前、著者名、発行年、出版社を記載します。これらの情報は文字数には含みません。最初にこの氏名とかですね、本のタイトルとかを書かない人が毎年いるんですが、必ず書くようにしてください。それがカッコ1ですね。そしてカッコ2、この本を選んだ理由、この本に興味を持ったのはなぜなのか、どんなことを知りたいと思ったのか、あるいはこういったことを少し知っていたけどもっと詳しく知りたいと思ったとかですね、そういったことを、200字から300字で述べます。3、内容の紹介です。本の内容について1000字から1500字で示してください。本はどんな構成になっているのか、内容構成ですね、章立てであるとか、それから概要、こういう内容が含まれていますっていうようなことを書いていきます。で、長い本によってはですね、全部の章を均一に等しく同じ文字数で取り上げる必要はありません。この部分はすごく興味を持ったのでたくさん紹介しますっていう部分があっても構いません。そして最後にコメントを書きます。400字から500字の中で著書、この本を読んで考えたこと、気づいたこと、あるいは地域や国の特別支援教育、障害者福祉の状況とこういうことが内容と関連しているんじゃないかということを書きます。あるいはちょっとわからなかったこと、疑問に思って 調べたことなども付け加えていきます。レポート課題の、書式後半、括弧後、文献等もし追加して調べたことがあれば、その図書、本の名前、著者、著者名、発行年、出版社を書きます。または論文を調べた、まあこれは3年生、4年生ぐらいであればですね、論文を調べるということも可能かもしれないです。論文の場合も、著者名、論文タイトル、発行年、掲載された雑誌の名前や刊号、掲載ページをの一覧を載せてください。インターネットからの情報の場合はタイトル、例えば札幌市教育委員会と URL、 そして、それを参照した見た時、あなたが見た年月日ですね、何月何日に見ました、参照っていうようなことを書きます。この、文献名であるとか、このネット情報の記載は文字数には含まれないです。で、今回ですね、オンラインで授業を行っているんですが、ネット情報からただコピペしたレポートっていうのは不正行為にあたり、テストでいうとカンニングになってしまうので、例えば誰かが書いたものと同じレポートが出てきたとかですね、まあ、たまにあるんですけれども、その場合はですね、単位が出せなくなってしまいますので、正直に自分の言葉で書いてもらえればなと思います。レポートの不正行為とかカンニングっていうのはどんな処罰があるか知ってますか？まあ、北京大、うちの大学の場合はですね、前期の単位、まあ、あるいは後期、その不正行為をした科目の単位だけではなくて、前期後期どちらかですね、全部の科目について F、 つまり単位の取り消しになってしまうんですね。半期をまあ捨ててしまうというような処罰がありますので、まあ、お互い誤解のないように自分の言葉で作ってもらえればなと思います。そして、課題図書が2冊ありますので、1冊目のレポートが終わったら、次のページからページを改めてまた書式1から5の順に書いていきます。データの保存名は期末レポート、そして氏名、学生番号でお願いします。8月3日の、正午、お昼までに提出を、してください。まあ、こちらですね、レポートの量が今回多いので早めにもう示しています。いつもの年であれば、そうですね、6月ぐらいにレポートのお知らせをしていたんですけれども、まあ、今回ね、もう4月の時点でこのレポートの情報は先に、大学教育情報システムにお知らせしていましたので、自分の時間をしっかり管理して取り組んでもらえればなと思います。レポートは1冊目と2冊目は1つのファイルにまとめて1個のデータにして提出をお願いします。さて、最後ですね、3、授業課題について説明します。授業課題1、提出期限は5月の17日日曜日です。以下の質問について、書いて、送ってください。質問の、1、質問2っていう形で回答してもらって大丈夫です。この質問の文章を書く必要はないんですけど、質問1、質問2みたいな形でですね、書いてく答えてください。まず最初の質問は、あなたの取得予定の教員免許は何ですか？中学校、高校の場合は教科名も書いてください。小学校を取ります、あるいは中学校、算数、数学か社会を考えてますとかですね、そういったことを書いてください。まあ、特別支援学校をね、取る人ももちろん多いと思いますけれども。質問2、卒業してすぐ勤めるならどこを希望しますか？当てはまるもの一つだけ選んでそれを書いてください。教職以外を希望している人もいるかもしれないんですけど、もし教員になるならこれを選びますという形で書いてみてください。まず幼稚園または特別支援学校、養護学校の幼稚部がいいなっていう人もいると思います。 そして小学校の段階では、小学校の普通の学級、通常の学級だけではなくて、特別支援学級や通級指導教室があります。特別支援学校の小学部に勤めたい、それは障害の種別では知的障害ですか、肢体不自由ですか、それとも病弱とか、老学校、盲学校もあります。授業課題質問2の続き。中学校に勤めたい、中学校の通常学級であれば科目は何がいいですか、あるいは中学校の特別支援学級、通級指導教室もあります。特別支援学校の中学校、中学部がいいな、その場合は小学部は障害の種別はどうでしょうか。高校に勤めたいっていう人もいるかもしれないです。あるいは特別支援学校の高等部、何々特別支援、特別支援の高等学校、高等支援学校とかですね、高等養護学校って結構道内でも多いんですけども、そういった学校に行ってみたい。まあ実はこれだけいろいろな場所が、障害のある子どもが学ぶ場所として選択肢があるんですね。まあどこの先生をやってみたいか、今の時点で考えていることを書いてみてください。質問3。それを選んだ理由は何ですか？また教員以外に考えている進路があれば、その理由も、教えてください。そして質問4。質問4は、あなたが最近気になった教育問題、障害児者に関する疑問、分野、どんなことが気になってますか？それを書いてみてください。質問5。この授業を受講するにあたって質問はありますか？さっきのレポートのことでもいいです。何か気になっていることありますか？この質問、質問後についてはですね、来週の授業の最初に、質問に回答するということを行っていきたいと思います。さて、課題提出なんですけれども、今回は、課題1という1回目の、ね、課題ですので、課題1と書いて保存名のところに氏名と学生番号を書いてください。データの保存名にそちらを書くようにしてください。提出は、パソコンで作る人などはワード形式、あるいはテキスト、 PDF、 いずれか、の文書データを大学教育情報システムの課題管理の機能を使って提出をお願いします。はい、最後のスライドです。次回は5月18日月曜日の3コマ目になります。で、この当日のお昼までに大学教育情報システムの課題管理に授業用のコンテンツを掲載しておきますので、各自でダウンロードして学習を行ってください。1、解説音声、2、パワポ、復習プリントという形で掲載しますので、よろしくお願いします。それでは、まだステイホームの、ね、在宅の期間が長くなりますけれども、健康に気をつけて、過ごしてください。それでは今日のガイダンスをこれで終わります。